ですね、この頃はまあ、新型コロナなんか本当にそうなんですけども、本当に日本国民のことの立場に立ってる人っていうかですね、権力者はまあ首相、厚生労働省厚生労働大臣、まあ、政治家、自治体の市長さん、それからマスコミですね、 NHK 以外のマスコミ、新聞、東大の先生、感染症の先生、もうあらゆる人がですね、立場だけで発言してるんで、もうさっぱり分かんないんですよね。まあもちろん感染状態すごく日本は少ないのに、なんでこんなに騒ぐのかも分かんないし、ワクチンは遺伝子ワクチンなんか今まで認可されてないものが突然訪れて、とにかくワクチンを打たなきゃいけないっていうようなことも言われる。それについて例えば NHK ですとね、本当は受信料を取ってるわけですから国民の側に立ってなきゃいけないんだけども、もうとにかく自分たちの身分を保とうと思って、当たり障りのないことだけを真面目な顔で言うと。まあ僕は NHK はですね、まあ、地球温暖化の騒ぎで北極熊の歌っていうのを作って流した時にもう全く信用しなくなったんですよ。だって北極はあの頃氷がですね、夏場でも 40% ぐらいありましたから、当然我々ですね、物理の先生はですね、氷と水が併存する社会が熱くなるはずないわけです。それから北極の氷が溶けてもアルキメデスの原理で海水面変わんないわけですから、こういうデタラメをですね放送したり、それから北極熊の歌なんていうのを子供用に作ったりして、もうあの時に私はですね、もうこれはこの放送局は本当に腐ってる、心の底から腐ってるっていうふうな確信があったわけですね。で本当に最近高血圧の問題にしても糖尿病の問題、こういったですタバコ喫煙の問題、こういった人の健康に関係するものでもですね、もう本当に立場で都合のいいことを言うっていうのでもう統一してんですよ。最近ではですね、汚染水を海洋に流すと、薄めて流すと、まあ、それを平気で言うと、誰か一人ぐらいね、本当はいけないんだけどやむを得ないんで、どういうやむを得ないことがあるのかぐらい正直に話す人っていないんですかね。ところでですね、今日はちょっと視点が違って、誰か一人は国民側に立つ必要が必要ということで、3つばっかりちょっとお話をして、ちょっと本題に入りたいと思うんですが、明治政府ができて初めの頃ですね、国会ができまして、まあ、伊藤博文が首相になって、それでそれとともに野党ですね、自由党というのができて、それの党首に板垣退助っていう人がまあ就任した、土佐の人だったんですかね。それでその人が岐阜で講演したんですね。そしたらまあもちろん政府側の人っていうのはいますからね、それがナイフを持って出てきて、それで板垣退助を刺したんですよ。でまあ幸い板垣退助はまあ命に差し支えなかったんですが、そこで一言、板垣死すとも自由は死せずと、こう言ったわけですね。まあ、これが本当に言ったかどうかっていうことは、まあ、後にだいぶ学問的にも検証されて言ったということになっております。で、病院に担がれたんですが、何しろ反政府ですからね、野党。だから、当時の岐阜県令、まあ、今の岐阜知事に相当する人ですけど、その人はもう知らん顔してるわけですよ。どうせ野党のやつらなんてやることは大したことないなと思ってるわけですね。ところが明治天皇がですね、板垣退助のお見舞いの勅使を出したんですよ。それを聞いて三重県令がびっくり仰天してですね、そして自分もお見舞いに行ったと。何言ってんだって感じですよね。まあ貧弱な心ですよ。それが知事さんですから、まあ、今の私ね、小池都知事もそうですが、まあ、評判のいい大阪の知事ですら、まあ、愛知の大村知事なんかまあとんでもないんですけども、それから岡山県の知事なんかもひどかったですね。滋賀県の知事とか、このコロナの時は本当にこう自分のことだけ考えて、県民のことのように見えるけども自分の票を考えてるって、そういう感じでしたね。いや、やっぱり明治天皇は偉い。それから明治天皇もう一つご紹介しますとね、日露戦争の時に、乃木大将がまあ苦心惨憺して旅順の二連三高地を落とした、まあ、大体、 日本、ソ連、ロシア両方とも5万人ぐらいの犠牲者を出した、まあ、大戦闘だったわけですね。まあ、結局最後は日本が占領しましたから日本の勝ちになって、そして、水死営という場所でですね、小さな小屋で講和会議が行われる、ね、その時の前に明治天皇が電報を打つんですよ、乃木大将に。敵将ステッセルね、負けたとは言えども武士道でちゃんと軍しなさいと、まあ、こう言われるんですね。それでステッセルは乃木将軍はですね、ステッセルと会う時に、普通は負けた方は丸腰なんですよ、要するにピストルも その時恨みを晴らすかもしれないから、ピストルも剣も持たせないんだけど、ピストル対等させ剣を対等させて、そして対等な交渉をしたんですね、水死営で。今写真が残っておりますね。それでその後、ロシアに、ロシアはモスクワに帰るわけですよ、ペテルスブルクかな。でその当時のニコライ2世、ロシア皇帝がですね、死刑にするわけですよ、死刑を、もう死刑する。ところが乃木大将は除名嘆願をするんですね、敵将としてもあっぱれだったと。それで刑を一等罪を減刑されてシベリア送りになります。そうすると家族が困るじゃないですか。その家族の生活費を乃木将軍が送ったんですよね。まあロシアは日本に比べる野蛮な国ですから、まあ、白人ですけど野蛮な国ですからね。もちろんイギリスとかドイツとかフランスも日本よりかずっと野蛮ですからね。日本の文化人はなんか変なこと考えてますが、いやー立派な日本ですよ、それやっぱり明治天皇ですね。天皇が偉いとか天皇制がどうとかいうことを私はここで言おうとしてんじゃなくて、やっぱり天皇はですね、どの政党にも属してない、どの階級にも属してないんですよね。まあ日本の代表者なんでね、まあそういうことになる。まあ、昭和天皇もそうでしたね。まあ、昭和天皇は本当に、大東亜戦争で負けてしまったんで、もう本当に苦労した天皇陛下でしたけども、ある時ですね、1980年代だったと思いますが、時の大蔵大臣がですね、昭和天皇に、最近輸出が好調で円が高くなってなかなか貿易がうまくいかないんですっていうご報告をするんですね。そしたら昭和天皇がですね、いやその円が高くなるってことは国民がお金持ちになるってことだから結構なことじゃないんですかっていう質問をするんで、そして大蔵大臣は真っ青な顔になって返事を留保して下がったということの話があるんですね。つまり大蔵大臣は輸出産業が困るからっていう頭でいっぱいなんですよ。ところが天皇陛下はやっぱり国民のこと考えてますからね。それはもちろん今みたいに1ドル120円の時とですね、1ドル80円の時と比べると80分の120だけですね。だから約4割、日本人は金持ちになるわけですから、庶民の立場から言えば結構なことなんですよ。しかしそれを天皇陛下が昭和天皇が言われたっていうことはですね、やっぱりその立場に立たない人っていうのが必要だってことですね。これは日本が古事記っていうか昔ですね、権威と権力っていうのを分けたわけですね。権力っていうのはどうしても汚くなる。大統領とか殿様とか、中国の天使とか、自分が裕福な生活をしてそして国民を圧迫するっていうことになる。しかし日本は権力と権威っていうのを分けたんですね。権威は天皇陛下にしたわけですね。それで天皇陛下はもうどこにも所属しない、とにかく日本に所属してる、まあ日本にも所属してないかもしれない、まあとにかく人間に所属してる。まあこれは明治天皇が日露戦争の時、それから昭和天皇が大東亜戦争の時に共に読まれた歌ですね。よもの海なぜ腹からと思う、なぜ波風の立ちくらまないとかですね。つまりこの世の中人類はみんな兄弟のはずなのに、なんで戦争みたいになっちゃうんだろうかというお歌ですね。まあ、そういう心を持った方、この方が日本の中心におられたわけですね。まあ、そのために、日本は権力者というのはですね、太政大臣とか昔だったら、現在だったら、鎌倉時代、 からは征夷大将軍、まあ、現在だったら首相なんですけども、まあ、そういう人が、まあ、過度な権力を振るえないわけですね。だけど天皇陛下というのはただ単に権威ですから、何も力も何もないわけですよ。特に織田信長のあたりなんていうのは天皇陛下もあばら屋に住んでおられるような状態でしたからね。まあ、織田信長が天皇陛下を殺そうと思ったらいつでも殺せる。だけどもやっぱり織田信長は天皇陛下に遺憾、位を決めてもらったりした。それはなぜかって言ったら天皇陛下だけが日本の権威なんだ。日本人は偉かったですよ。やっぱり権威がいると。ところがね、ある人が天皇陛下はどういう理由で権威があるんですか、別に普通の人じゃないですかとこう言ったわけですよ。それがあるので、天皇陛下だけ天照大神の五代下の子孫だということにしたんですよ。これはね、したんですよ。別にそんなことね、あの本当かどうかなんて言わなくていいんですよ。ところがこれをね、戦争に負けた時に、天皇の人間宣言でしちゃったんですよ。天皇の人間宣言でしちゃったもんですからね。まあ天皇陛下もそういうお気持ちになるし、それから、国民もそういう気持ちになってね、権威っていうのが取れちゃったんですよ。それで悪いことが行われましてね、もう今のマスメディアなんていうのは自分がなんか権威と権力を握ってるように思ってますからね。だから自分が得すりゃいいなんていうことが行われたわけですよ。それで日本の優れた、まあ、世界でほとんど一人なんですよ。中国は天子と言いましたけど、やっぱりこれは権力者ですから、関東草原民進の王朝が終わるたびに殺されて墓が暴かれる。日本は2000年間誰も天皇の墓を暴いたり骨をばらまいたりしない。ずっと権威として存在する。これはやっぱり神様とつながってるからですね。だから本当にこう天皇陛下みたいな国民側に立つ人は必要ないのか。それからもう一つは天皇の人間宣言というのがありましたが、本当に人間宣言っていうんでいいのか。人間というのはそれほど権威というものに対してちゃんとした心を持ってるのか。特にリベラルの人、左翼の人にもうちょっと考えてもらいたい。もしも天皇っていうのをいなくした時にどういう形をすれば諸外国が汚い社会に住んでるのを日本は避けられるかと、まあ、いうことを言ってほしいですね。